プレジデントオンライン音声版。
株価はこれからどうなるのか。そろそろ下がる可能性が高いという指揮者の見立てをご紹介します。プレジデントオンライン編集長の星野貴彦です。この番組はプレジデントオンラインの配信記事の周辺情報や解説をお届けしています。今回紹介する記事は、そろそろ株価が下がる可能性が高い、お金のプロ直伝、投資初心者が今すぐすべき暗黒の5年への準備という記事です。こちらの記事は、森永康平さん、経済評論家の森永卓郎さんの息子さんですね。経済アナリストをやはりやってらっしゃって、この森永康平さんの連続インタビュー3本出してるんですけれども、このうちの1本の記事になります。そろそろ株価が下がる可能性が高い、こんなこと言われたらね、ドキドキしちゃうと思うんですけども、ちなみにこれ3本シリーズで、1本目が、父森永卓郎は新ニーサは絶対やるなと言うが、始めるならさっさと始めるのが得策と言えるこれだけの理由という記事でして、息子のね、康平さんは新ニーサいいじゃないかっていうことなんですけども、お父様の卓郎さんは、いや、これはやめた方がいいというふうに言ってる。どこが違うんだっていう話ですね。で、3本目が、森永卓郎康平親子を語った投資詐欺で約9億円被害。康平氏自ら解説、手口を知っていても引っかかるわけ。これ主に Facebook ですかね、Instagram でもあるのかな。有名人を語った投資詐欺。だから本当に森永さんたちとは全く関係ないんだけれども、森永さんたちの写真を勝手に使って投資詐欺をやってるっていう違法広告。皆さんもね、もしかしたら見たことあるかもしれませんけれども、これ非常に被害が増えていて、で、特に森永卓郎さんが今がんでですね、末期の状態にあって、まあ、ゴールデンウィークを超えられないんじゃないかっていうふうにご自身でおっしゃってるんですよね。この放送が、配信がいつになるかちょっとわからないんですけれども、今は4月22日でして、まだそういったニュースは入ってきてませんけれども、もしかしたら森永卓郎さんが亡くなられるというようなことが話題になるかもしれません。亡くなる人の写真だったらいくら使ってもいいだろうみたいな、そういうとんでもない考え方で投資詐欺の広告がいっぱい配信されてるんですよね。日本政府もメタに対して広告を全部出すのをやめろっていうふうにね、今議論をしている、自民党の方でそういった意見書を出して、政府としてどう対応するかっていうような段階になってるんだと思いますけれども、あとは消費者大臣とかがメタに対して申し入れとかをしているようですけれども、法的拘束力があるわけではないので、これにどう対応するか、ちょっとね、対応しないというのはありえないというか、プラットフォーマーは全く何の責任も取らない。いや、我々も被害者なんだっていう立場なようですけれども、いや、これ取り締まる責任があるでしょうと思いますよね。あまりに広告の審査がずさんである。どんなものでもすぐ広告が出せる。いや、我々はどんどん削除してるんですけれども、いたちごっこなんですよっていう、言い訳なんじゃないのっていうふうに思っちゃいますけどね。というのが話が3本目で。で、1本目が新NISA。父はやるな、息子はやった方がいいと言っていて、なんで対立しているのか。これシンプルな話で、投資は難しいので、新ニーサだから絶対勝てるとかですね、絶対儲かるっていうことはないわけなんですよね。だから新しい制度が始まるからといって、浮かれて投資するような人は絶対損するので、そういう人たちが多いわけだから、やめた方がいいんじゃないかというのが卓郎さん、お父様の意見で、康平さんは、いや、これはお得な制度だから、やった方がいいんじゃないのと。無理にやる必要はないけれども。で、ただ、長期で、例えば30年、ほったらかしにする、それぐらいの金額で投資をしてみるのがいいんじゃないかっていうことをおっしゃってますね。私も全く同じ意見です。ちなみにですね、BSTBS で月に1回土曜日の夕方にですね、薬丸マネー塾っていう新番組がですね、4月の6日から始まってまして、これに私出演しました。新ニーサの解説 ていう、まあ、立ち回り、役回りで、うちのプレジデントの雑誌がですね、新NISA特集がすごい売れて増刷になったんですけども、まあ、これを受けて、なんかプレジデント社さんでなんかお話ししてもらえませんかということで、まあ、私がやるということになったんですけど、まあ、そこでもテーマは新NISAということで、まあ、新NISAやらない人は言い訳してるだけですみたいなことをちょっと薬丸さんにね申し上げて、とかって言っていうやり取りがありました。まあ、月に1回でしかね、 BS TBS なんでなかなかご覧なられた方はそんなに多くないとは思うんですけれども、テレビでそうやって取り上げられるっていうこともあるぐらい、まあ、この投資っていうのは盛り上がっている、注目されてるっていう感じですよね。でですね、そろそろ株価が下がる可能性が高い、この記事出たのは4月21日で、まあ、日経平均株価でいくと、まあ、一時期ね、4万円超えるなんていう状況もありましたけど、今はまあ3万7千円ぐらいですかね。こうぐーっと、そうですね、3月の終わりぐらいにぐーっと上がっていって、そっから1ヶ月ぐらいかけてぐぐぐぐっと下がってきてるっていうような状況ですけれども、まあ、僕が、そうですね、若い頃っていうか2万円を超えるっていうのもずっとなかったような時代が長かったですから、こう今の株価っていうのはかなり高いっていうか、まあこんなの続かないだろうっていうふうに思ってしまうのが僕ぐらいの年、40代ぐらいの人の感覚なんじゃないかなと思いますよね。それよりちょっと上、バブル世代の人たちっていうのは、ね、3万8000円っていうのを知ってますから、そういう景気のいいことも分かっているし、まあ、逆にでもそれがこう、バーッと崩れたっていう印象も強いんでしょうから、まあ、これは下がるんだろうなっていうふうに思われるのかもしれないですよね。で、森永康平さん、この記事の中で言っているのは、その4万円だから下がるんだみたいな感覚っていうのは、これは間違っていますよ。今の株価の4万円ということと、かつての株価が4万円近くあったっていうような状況は全然違うものなので、これをですね、類推して、いや、こっからは下がるだろうって考えるのは、これは全然根拠がないことなので、やめた方がいい。僕もそう思います。で、ただですね、こう投資の世界では暗黒の5年っていうような言い方をすることがあるそうなんですね。どこかでこう強気に推移していた、右肩上がりに推移していたものが、どっかで下がる下落局面っていうのが必ず来る。なんだけども、そっからまた力強く上昇、再び上昇するっていうのが、まあこれまでの、まあここ100年ぐらいのマーケットの動きだということなんですよね。まあ、これはね、その、じゃあなんでそもそも右肩上がりに上がるのかみたいな話ありますけど、まあ、そもそも金利とかいろいろなものが、将来成長するという前提で組まれてますよね。で、世界の人口っていうのも、まあ、一貫して増え続けている。まあ、そういう局面では、経済規模っていうのが大きくなり、それにつられて株価が上がっていく。株式市場全体が成長していく。っていうのが、まあ、この成長の前提になっているのかなと思います。で、今後ですね、まあ、世界の人口もまだまだ増えていく予定ですし、そこに対して、まあ、様々な期待っていうのもあるわけですよね。株価っていうのはやっぱ将来の期待が反映されているので、まあ、地球全体がですね、もうおしまいだってことになれば、まあ、もちろん株価も世界的に下がっていくんだと思いますけれども、まあ、まだまだ成長が見込めるっていう状況、まだまだ開発ができる。まあ、そういうことを考えていけば、基本的には世界全体での株価っていうのは、例えば向こう50年とかですね、100年っていう単位でいけば、成長していくっていうのは間違いないのかなと思います。まあ、これね、1000年後とか2000年後って言ったらね、わかんないかもしれないですけど、まあ、少なくともその時までには、皆さんはね、この世にはいらっしゃらない。まあ、あの世にいらっしゃる。なんかメタバースとかね、なんかAI とかに置き換わっているかもしれない。まあお子様とかお孫さんとか、やしゃごさんとか、もっと先の人たちがね、困っちゃうっ っていうのあるかもしれないですけど、まあそんなことしたら心配したらキリがないですからね。まあ、基本的には成長していくんだと。で、ただ、まあ暗黒の5年みたいな下落局面というのは必ず来る。この時にジタバタしちゃいけないよっていうことをね、森永さんこの記事の中でも言ってます。で、僕もその薬丸博秀さんと一緒に出た薬丸マネージングっていう中でジタバタするなよっていうのを言って、まあそれが渋垣隊のヒット曲にね、そういうフレーズがあるんですよ。で、そこのところに音楽つけていただいて、なんかジタバタするなよみたいなやってましたけど、まあでもね、これ本当にそう思います。
プレジデントオンライン音声版、
森永さんが言ってらっしゃるのは、気にならないぐらいの金額で、まあ、コツコツコツコツ投資をする。で、投資していること自体を忘れてしまう。まあ、そういう投資の仕方がむしろいいですよということを言ってるんですよね。今、投資をしないと損をするから、できるだけ自分の給与とか所得っていうのを投資に回す。だからもう日々の生活はカツカツで苦しくなっちゃうけれども、今貯めることが重要なんだ。特に若いうちから貯めると、複利で資産が増えていくので、それをいっぱいやった方がいいんだ。今苦しくてもお金を投資に回した方がいい。なんていう人もいるんですけど、これはね、僕も間違ってると思います。本末転倒ですよね。まあ、人生充実してる若い時期に、まあこれ、投資効率っていうかね、期待収益率から考えたら、やっぱり自分に投資するっていうのが一番でかいと思うんですよ。なんか無駄なのはダメですよ。なんか何が無駄かっていうの無駄もないんですけどね。でもちょっとした消え物にパッとお金使っちゃうっていうのは良くないと思いますけど、例えば何か資格の勉強をするとか、本を買うとか、こう自分の経験とか視野を広げるとか、体験、まあどこどこに旅行に行くっていうのもいいかもしれませんね。まあ、そういうものについてお金を使うっていうのは、あんまケチケチしない方がいい。自分を成長させる種銭になると思うんですよね。だからこうお金を貯めるためにも、毎日毎日同じような暮らしをして、ご飯もできるだけ節約、節約節約、どこにも誰とも遊ばない。まあこれではね、人生楽しくないですし、それで、じゃあお金が貯まったとして、50代、60代、70代、老後ね、楽しく過ごせんのかってことだと思うんですよ。なんでそんなに老後が不安なんだって。まあ老後は不安ですけどね。僕も不安ですけど、不安ばっかり数えてたらちっとも人生楽しくないですよね。こうしっかり老後にお金が貯まってても、いやそれまで若いうちにあれやればよかった、これやればよかったって後悔しても先に立たずですよね。それよりもしっかり使うべきお金は使った方がいい。ただですね、複利の効果っていうのはこれやっぱすごいでかいんですよ。この記事の中でもちょっと紹介してますけれども、100万円を年利 5% で運用した場合に、まあ、単利だと30年で190万円になるだけですけれども、複利だと242万円になります。100万円を年利 5% で運用した場合。で、これグラフ見るとすごくよくわかるんですけれど、まあ、5年から7年後ぐらいに、複利の効果っていうのが実感できるように、こうぐーっとグラフが、差が出てくるんですよね。なんかこう暗黒の5年、その投資を始めて5年ぐらいなかなかパフォーマンスが出ないから、もしくはちょっと損しちゃったから、もうこれで積み立てもやめちゃおう、投資自体もうゴリゴリだっていうことをやってると、いつまで経っても収益が積み上がっていかないんですよね。まあなんか詐欺師みたいかもしれませんけど、まあだから詐欺じゃないっていうのはね、だからやっぱ自分でも気にならないような金額、だ月々に、まあ、5000円でも1万円でもいいんですけれども、試しにね、それで投資をしてみていただきたいんですよね。毎月コツコツコツコツ。そうすると、まあ、年に10万円とか20万円とかが貯まりますよね。5年だったら100万円ですよ。100万円ですよ。で、これが、また複利で回ってるとですね、結構な金額になるんですよね。いやー、まあなんか詐欺師みたいかもしれませんけど、投資のコツっていうのはやっぱり余裕資金でやるっていうことはよく言われてます ね、なくなっちゃってもいいようなお金っていうのを投資に回すんだ。で、これもいいと思いますし、実際自分の身銭を切ってお金を貯めていくと、投資でお金を増やすっていうのはどういうことかっていうのも非常によくわかるんですよね。で、新ニーサっていう仕組みの中では、まあ、投資できる商品っていうのが限られていますし、特にですね、積み立て枠で投資をしていくようなものについては、かなり銘柄が絞り込まれています。まあ、どれ買ってもいいってわけではないんですけども、一番人気なのはオールカンってやつですね。オールカントリー。全世界の株式市場と連動してその成長を取っていくような、インデックス型の投資信託の商品になりますけれども、そういったものがまあ一番人気で、まあ、私もね、それがいいんじゃないかっていうふうに思ってはいます。でそれをね、5000円でも1万円でも、少額から今投資できるようになっていて、で、しかも新ニーサっていう枠組みを使うと、無税でね、儲かったとしても、その分については、税金がかからないということで、で、これ枠が1800万円まであるので、じゃあ1800万円を、もう早く埋めたい。そこに向けてどんどん投資しなくちゃ、若いうちにやらなくちゃ、若いうちにやった方が複利でお得なんだ。っていう風にやんない方がいいとは思いますよね。お金に縛られる、お金に自由、お金から自由になるためにお金に縛られるっていうのは本末転倒なので。なんだけども、まあお金は大事なことですからね。ただ、まあちょっと何度も繰り返しになって恐縮ですけれども、例えばね、これから下がるんじゃないかっていうことについて森永さんこう言ってますね。ですから暗黒の5年が来たとしてもそこは我慢です。今年から新ニーサを始めた人やこれから始める人はここ最近の株価が右肩上がりになっている状況だけを見て今後も上がり続けていくようなイメージを持っているかもしれません。そうした思い込みはやめてちょっとした下落でがっくりしないようにしてほしいですね。現実的には株価はそろそろ頭打ちして短期的には下がり始める可能性が高くなっています。でも、開始から株価が5年間下がり続けてしまってもコツコツと積み立て投資を続けていけば、6年目に株価が上昇すればプラスに転じる可能性は十分にあります。そうなれば下がった分は取り戻せますし、下がっている間に買い続けたことで株価が戻った時に資産が大きくなっていることに気づくでしょう。この先ちょっとした下落があっても慌ててやめないようにしてほしいと思います。そうなんですよね。毎月コツコツ同じ金額で投資をしていると、まあ、株価とかその投資先のパフォーマンスが落ちている時にはむしろたくさんの口数購入できるんですよ。だから株価が下がっても嬉しい。で、株価が上がればもちろん儲かりますからより嬉しいっていうですね。コツコツ投資っていうのは時間を味方にするってよく言われるんですけれども、株価が下がっても上がっても嬉しいんですね。で、下がっても上がっても嬉しい条件っていうのは、常に同じ金額で買い続けること。これがね、まあコツなんですよ。まあコツっつうほどのことでもないんですけど、まあ多くの人がそのことをお勧めしていると思います。まあだから森永卓郎さんがね、新ニーサなんかやるなっておっしゃってるのもわからんでもないです。だからそういうのに煽られて、一気にお金を突っ込むと、まあ例えばこの暗黒の5年になるかどうかわかりませんけれども、ちょっとした下落局面に大きな損をしてしまうってこともあり得ます。で、それで投資はこりごりだよっていうパターンもね、あると思いますし、これまで多くの日本人が投資に目を向けてこなかったのも、そうだからですよね。で、また悪い人がいっぱいいるんでね。まあ、急にお金があると、例えば退職金でなんてことになると、そのお金をなんとか使わなくちゃいけない。退職金をわざわざ運用する必要っていうのはね、ほとんどないんじゃないかなと思います。もうそれから、ご自分の所得が一気に増えるっていうことはないので、その退職金をなんとか増やそうって無理をすると、大きな損するかもしれませんしね。損をしても取り返せればいいんですけれども、退職してから老後の期間っていうことを考えると、ちょっとね、30年余裕があるかなっていう感じですよね。30年以上時間の枠を取れるような方は、積極的に投資をしてもいいのかもしれないなとは思いますね。30代、40代、50代のような方であれば、まあ、老後っていうところに備えて、いろんな資金を運用するっていうのはあり得る選択肢かなと思いますし、その時に新ニーサという、まあ、税制優遇のある枠を使ってコツコツ投資するということをやると、 まあ、恩恵に預かれる可能性が高いのかなと思います。ここからは番組に寄せられたお便りをご紹介したいと思います。ですね、長野県のもみさんからメールいただいてます。いつも楽しく拝聴しています。私も星野さんと同世代、しかも市川のサイゼリヤには家族とよく行ってました。高くてまずいの記事で思い出したのは、2022年11月に配信されたあなたは高くてまずいレストランと同じという放送でした。改めて聞き直しました。2つの記事は内容が全く違いますが、もし高くてもまずくても共通することは人を虜にする魔法があるのかもしれませんね。これからも放送を応援しています。ありがとうございます。なんと市川のサイゼリヤに家族でよく行かれていた私と同世代、嬉しいですね。ちょっとどこかでニアミスしていたかもしれませんね。あなたは高くてまずいレストランと同じっていうのはですね、作家の江上豪さんの記事で、50歳の元メガバンク支店長に職安職員が告げた残酷な一言、サブタイトルが、それであなたは一体何ができるんですか。これ江上さん自身がですね、50歳の元メガバンク支店長で職業安定所に行って仕事を探してみたら、あなた一体何ができるんですか、元メガバンク支店長ってなんか役に立つんですかってね、ハローワークの人に言われたっていう話ですね。で、あなたは高くてまずいレストランと同じっていう風に言われたっていう結構衝撃的な記事の、まあ、解説音声っていうのをね配信しています。それももしよろしければ聞いていただきたいなと思いますけれども、まあそのこととサイゼリヤがね、うちの料理は高くてまずいっていう風に正垣会長が言ってるっていう記事をこの間ご紹介しましたけれども、まあそのことをね絡めて感じていただいたということかなと思います。まあだ高くてまずいっていうのはね、なんか人を引きつけるキーワードなのかもしれないですよね。まああとね、お金が高い低い安いっていうことと、あとうまいまずいっていうのは五感にね刺激しますよね。まあ私も高くてまずいレストランにならないようにね気をつけていきたいなと思いますし、サイゼリヤは安くてうまいなと思いますけどね。特定のレストランをここですごく高く評価するとちょっとまずいのかなと思いますけど、まあサイゼリヤはねやっぱ安くてうまいですよね。正垣さんが何と言おうと私はそう思いますけどね。はい、ありがとうございます。この番組では皆さんからのお便りを募集しております。記事に関する質問など何でも結構です。ペンネームとお住まいの都道府県を添えて、メールアドレス podcast@president.co.jp もしくは Apple Podcast の概要欄のお便りフォームのリンク、こちらからお送りいただければと思います。折を見て番組内でご紹介していきます。それではまた次回お会いしましょう。プレジデントオンライン編集長の星野孝彦でした。